それでは D 面の右上の連合慣用句の1番から解説をします。開かずまたは開かぬ体言となることもあります。開くは満足するですから、開かずとか開かぬというのは基本的には不満だという意味になりますけれども、注意してほしいのは2番目の別れの場面での表現です。未だ赤ざりけるほどになんていう時に、別れることが不満ということはまだ別れたくないということですから、そういう時の訳は名残惜しいと訳します。この2番はよく狙われますので注意してください。さらに、姫君の美しい様子を見ておりますと、いつまでも赤ざりけるほどなり、飽きることがないほどであるというふうに、まあ、文字通り3番の意で使うこともあります。2番、あからめ。私たちは離れるという単語を、狩るというふうに読むのを知っていますが、あの離れるの狩るは、あかると読むところ時もあるんです。つまり、あからめというのは、ちょっと他に目を離すというニュアンスになります。まあ、それが男女間で言いますと、他の異性に心を移すこと、浮気なんてことになるわけです。それより後、男は、二度とあからめもせで元の妻と添い犬けり、それより後男は、二度と浮気もせずに元の妻とずっと寄り添っておりましたなんていうことになります。またあからめというのは文字通り脇見とかよそ見という文字通りの意味で出ることもありますので注意してください。3番アナカマ。私たちはかしましとかかまびしという形容詞をやかましいとかうるさいと訳すことを知っています。つまりアナは感動詞ですから、ああかまびし、ああうるさいねというそのアナかまびしの冒頭のカマだけで止めてしまったのがこの形です。まあ、一つの慣用表現になりますから、アナカマと言いますと静かにという意味になります。4番のアリシとかアリツルというのは連体詞で、以前のとか生前のと訳します。これは連体詞なんですね。形容詞でありませんので注意してください。本来アリシの詞というのは古文公式の3番の過去の助動詞きの連体形です。せいまるきいしいしかまると活用するときのあの詞です。ですから詞が連体形になって下が名詞がつくわけですね。ありし日の思い出なんてことになります。ということですから、これは一つの連体詞ということで決して形容詞ではありませんので注意してください。ところで、ありし女房のもとへとか、ありつる女房のもとへといったときに、それを以前と訳すほど時間的な摩擦がそう長くないときは、まあ、ついさっきのことなんていう場合には、括弧の先ほどのという訳を使います。ありし女房というときに、2時間前ぐらいに会ったというのであればですね、それを以前の女房というのはちょっと大げさですから、まあ、そういうときは先ほどの女房なんてなるわけです。5番、いかがはせん。これは、どうしようもないというような感じで、慣用的に使います。6番、いざたまえ。さあ、いらっしゃい。もうただ覚えてください。平成25年度のセンターの統一語尺に出ておりました。いざたまえ。さあ、いらっしゃい。7番、いとしもなし。しもと言いますのは、公式43番の丸三の教諭の副助詞というもので、まあ、文脈の間に入ってちょっと強めてる感じです。ですから下をちょっとパスして考えますと意図なしってことになりますから、まあ体操でもないという感じになるわけですね。そこから意図下なしは大したこともないなんてことになります。8番、誘拐なし。直訳をしますと言っても甲斐がないということなんですが、これは慣用表現ですからどうしようもないと訳してください。9番、いわきならねば。さすが姫君もいわきならねば、なんていうふうによく出てきます。いわやきというものは感情を持っておりません。つまり、いわやきのようではないのでというのは、まあ、人間としての感情を持っているのでということを言うわけですね。訳語はそのまま正確に覚えてください。人の情けを介さないわけではないので。 人の情けを介さないわけではないのでというわけです。10番オモノマイル、天皇や貴人にお食事を差し上げるという意味になります。敬語については古文公式の54番、55番、56番にまとまってますが、その56番の中の謙譲の本動詞にマイルという言葉があって、そのマイルの訳は差し上げるです。ですからおものマイルというのはお食事を差し上げるということで、マイルが謙譲の本動詞として働いていると考えてください。11番の数ならず、大体ですね、このフレーズの中で、うんたらかんたら数ならぬみなんて出てきますと、何も書いてなくても大体それは自己卑下です。他人に対して、あのようなものは数ならぬものというふうに他者に対して使うことは極めて稀です。ほとんどの場合、例えば和歌中にですね、うんたらかんたら数ならぬなんて書いてあったら、それは取るに足りない私とか、ものの数ではない私めはなんていうことで自己卑下の文脈で使われることがほとんどです。それも一緒に覚えてください。12番化粧あらず、実はですね、その異なるという漢字を当てた化詞という形容詞があるんです。それは他と異なっていて変だというニュアンスになります。ところで現代でもですね、人間の評価を下すときに、何々君はそんな変な人じゃないよって言い方あると思います。みんなが山本君のことをあれこれ噂してるけどどうなの本当はというと、君は山本君を弁護しようとして、いやあいつはねそんな変なやつじゃないよなんていうことありますよね。それが化粧はあらずです。つまりそう悪くないという、最低限の評価になるわけですね。化粧あらず、変ではないというそんなニュアンスで、そう悪くないとなります。13番の心の闇、実はこれはある有名な歌が元になって、それ以来歌言葉として心の闇と言いますと多くはこう思う親心を意味するようになりました。ですから絶対そうなるとは限りませんけども、しかしそうなることが多いということですね。一応覚えててください。こう思う親心ということです。14番ことを切る、2種の歌のうちどちらが優れているか、今宵のうちにことをばきだめなんて言いますと、今夜のうちに決着をつけようなんてことになります。15番のさせる、下に打ち消しを伴います。教室で学生に当てるときにはよくこういうふうに言います。木山先生の授業はいつも当てられるので、最初はとても緊張したけども慣れてしまいますとね、木山の授業なんてねさせることはない、つまり大したことはない、これといったことはないというわけですね。こういうふうにこう誘導されたときに答えが出るようにしてください。木山先生の授業は最初のうちはとても緊張したけども慣れてしまうとねさせることはないとね、それで覚えてください。16番のさはれ、これは下に書いてますように本来はさもあらばあれ、こんな風に未然形プラス命令形という形を放任法と言います。放任法ってのは早く言えば開き直りってことですね。そうなるならばそうなれというような感じです。こういうふうに未然形プラス場と命令形を組み合わせますといろんな放任法ができます。笑わば笑えとか、行かば行けとかですね、いろいろできます。その中のこのさもあらばあれという言葉がつづまってですね、慣用表現になったのが、さあれどうとでもなれというわけですね。時には、濁点の場が残ってさばれとなったり、さもあれとなって出てくることもあります。同じです。どうとでもなれという意味になります。17番、さのみやは、さのみで限定ですから、そのようにばかり、そしてやはは公式31番にあります反語ですから、そこでひっくり返すことになります。つまりそのようにばかりしていられようか、いやいられないという意味になるわけです。よくネガティブな落ち込んだ気持ちを自ら 気を取り直す時の表現として、姫君は佐野宮はとて、いつまでもそんな風にばかりしていられないと思って、まあそんな風に使うわけです。で、これと同じような表現がイコール佐野宮あるべきことならねば、この場合のべきっていうのは適当の難々するのが良いという意味になりますから、佐野宮あるべきことならねばは、そんな風にばかりあって良いことでもないので、つまり、いつまでもそうしてばかりいて良いことではないので、というようなニュアンスになるわけですね。18番のさらずさらぬと19番のさらずさらぬ、2つあります。まず18番の方は、さあらずの略です。そうではない、それ以外のとなります。例えば、さらぬ女房どもは、皆牛車に乗りて宮中をまかでに蹴り、さらぬ女房というところが、それ以外の女房はみたいな訳になります。皆牛車に乗って宮中を退出してしまったというわけです。19番のさらずというのは、避けられないという意味のさらずです。下に米印がありますように、世の中にさらぬ別れのなくもがな、世の中に避けられない別れというものが、なかったらなあというような感じですけど、まあ、その避けられない別れっていうのは死に別れ、死別のことを意味します。20番いきましょう。サラデダニというわけですね。そうでなくてさえ何々だから、まして何々はなおさら、まあ、こんなニュアンスを持って使われます。ちょっと例え話をしてみましょう。私は、こう見えてもですね、ボーイスカウトの指導員の免状を持ってます。皆さんを引き連れて、夏の北アルプス夏山縦走に皆さんを、指導して連れていくとしますね。ガレバに来ました。ちょっと危険なとこです。きちんと保持するロープを張りまして、みんな気をつけてねと言ってる時に、なんと指導している私が滑落してしまいました。両足骨折。さあ一緒に、登山をしている皆さんは、どうするといいと思いますか？もちろん、私を見捨てたりしませんよね。私を、背負って、男子の学生は私を背負ってですね、北アルプスの高い山から降りることになります。北アルプスという山は、さらでだに険しき山なんです。つまり、そうでなくってさえもともと険しいんです。つまり、木山先生が、両足骨折して男子の面々は皆交代で、私を背負わなきゃいけないという状況が仮になくてさえも、もともと険しい山なんですから、まして木山先生の事故が起きたということはなおさら大変なんですね。まあそんなニュアンスで覚えてください。さらにだに険しき山、そうでなくてさえというニュアンスになります。21番の猿は、これは 90%一番の逆説です。猿は何々と続いたら、そうは言ってもと9割方考えてください。で、逆説でどうもいかないときは順説で、それというのもという順説でつなぎます。22番去るべき。去るべきの一番は非常によく出ます。実はこの去るべきのべき、このべきを当然の意味ではずだという当然の意味で訳しますと1になるんです。あなたとここでばったり出会ったというのも、これも去るべきちぎりにや、そうなるはずの前世からの因縁であったのでありましょうか、みたいになるわけですね。当てられた時には、去るべきの役は何ですかって言われたら、そうなるはずのと答えてください。さらにこの去るべきの含んだ文章が説明問題になるときあります。そういう時はその括弧の前後を、説明として使う、または記述の答案であればそれを書くってことになります。それは、運命的文脈でそうなるはずの前世からの因縁であったのだということですね。さらに去るべきのべきを適当で訳しますと、難々するのが良いとかふさわしいって訳になりますから、そうであるのが良いとかふさわしいということで2番の訳になります。それ相当なとか、それ相応なとか、適当なとか、まあ、時にはそこに書いてませんけど、叱るべきなんて訳にもなります。例えば、 男気味がだんだんと成長してきまして、男子としての教養であります、漢文の文なども習わせようとしております。その時に、去るべき文など習わせ立てまつらん。恋場の去るべきが2番の意味ですね。それ相応な適当な漢文の書籍なども男気味に習わせ申し上げようなんてことになります。23番の去ればこそ、去ればよ、予想通りの結果になってやっぱり思った通りだと訳します。これはもともと去ればこそ言いつれの言いつれが取れた形だと言われています。つまり去ればこそ言いつれ、もうだから言ったのに、もう思った通りになってしまってという感覚ですね。しかし、なかなかそれでは学生は覚えてくれませんので、こんな例え話をしましょう。女子学生に、当てはめて言います。あなたの彼氏の態度が最近どうも変です。何か隠し事をしているような感じです。ひょっとしたら違う女の子とお付き合いをしているのかもしれません。そこで、あなたは、彼氏さんがちょっとこう席を離れたときに、そこにあった携帯を見てみようかなと思います。パカッと携帯を開きましてですね、携帯履歴をピッピッピッとこう操作しますと、そこに知らない女子の名前が出てきました。それからハートマークがいっぱい出てきました。この前の一緒に行った映画は楽しかったよなんて書いてあります。その時あなたは、さればよ、やっぱり思った通りだ、怪しいと思ってたのよね、ということになりますね。それで思い出してください。よく学生が言えないときに、ほら彼氏の携帯履歴をチェックしたときなんて言います。そうすると大体学生答えてくれます。やっぱり思った通りだということですね。このさればこそのこそが世に変わりますと、さればよとなります。これが一昨年の2年前のセンターの本誌で、さればよの部分だけで、説明問題の7点が、解けるという、問題になっておりました。ということで大事な単語です。しっかり覚えてください。以上が D 面の右上の解説でした。